こんばんは、遠藤です。さてさてさて、どうでしょうか。 YouTube 大丈夫そうですね。 Facebook も大丈夫そうですね。はい、あ、千田さんこんばんは。今日もありがとうございます。こんばんは。吉尾さん、ありがとうございます。どうぞどうぞ、行ってきてください。この配信は、ウェブマスターのまったり30分ということで、毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりとのんびりと雑談配信をしております。ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、ツイッター、それからリンクトイン、リンクトインは私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後はそれぞれ動画が残ります。あとは、音声のみ、ポッドキャスト配信もしております。 Google ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。いやー、蒸し暑いですね。なんだか室温というか気温はそんな高くないけど、ムシムシするって感じですね。なんか東京雨降ってますし、いやー、蒸し暑い。皆さん体調などお変わりないでしょうか。まあ、私は先週ちょうど、腰を痛めたっていう話をしてたんですが、まあ、なんとかやっと、動けるようになりまして、今はだいぶ良くなっております。ありがとうございました。なんかちょうど先週の、そうですね、1週間前ですね。あ、瀬根さん、名古屋も一日中雨です。あ、名古屋なんか梅雨が戻ってきた感じですよね、急にね。急になんか梅雨っぽくなっちゃって、本当に、体調崩しがやすいですから気をつけましょう。はい、というわけで今日の話題なんですけども、一つ目がですね、これも私の近況報告でございます。ウェブマーケティングの企業研修をしましたという近況報告と。で、まあ、その中からですね、その中からというか、まあ、それにやってて思ったことっていうか、それで小手先の手法も必要だよねっていう話。で、3つ目がですね、理解不足っていうのは低評価あるあるっていう、まあ、低評価についてお話をしたいなというふうに思っております。まあ、1つ目はもう近況報告なんで、さらっといきたいと思うんですが、まあ、日頃お世話になってる会社さんが、つないでくれたというか、依頼を受けて、またその別会社さんで、今週の月カードですね、2日間で1日、月曜日5時間、火曜日5時間っていうトータル10時間ウェブマーケティングの、まあ、入門ですね。入門っていうか、もう、ほぼウェブマー、そのお話をしたっていう、10時間お話をしたっていうのを やったんですけど、まあ、今回、まあ、僕も最近、以前はそうですね、まあ、それこそコロナか、別にコロナになったから、コロナになったかって僕は感染したわけじゃないですか。コロナ禍になったから減ったとか減らしたとか、そういうことじゃないんですけど、本当3、4年前とかですね、4年前とかは、いろいろこうお話をさせていただくような、セミナーっていうかですね、企業研修みたいな、企業さんのところでそこの社員さんたちに対して、ああですよこうですよっていう、なんていうんですかね、うんちくを話すみたいな、 ことをさせていただいたりもしてたんですけど、まあ、雑談でも話してたようにあんまりなんかどうなのかなっていう正直、まあ、仕事としてはいいんですけど、なんかそれが役に立ってるのかなみたいな、本当に意味があるのかなみたいなのを僕がなんか思うこともあったりして、あんまりそこに関してこう積極的に何かあったらぜひ仕事振ってくださいとかっていうこともあんまりしてなかったんですけど、まあ、で久しぶりにそういうお話をいただいて、でも正直最初はお断りをしたんですよ。まあスケジュールのこともあってちょっと厳しいなっていうので、ただまあスケジュールに関しては調節をしてくださったので、っていうのでまあなんとか、じゃあせっかくなんでっていうんで、お話を久しぶりにさせていただきました。で今回初めて、まあ、それまではやっぱりまあコロナ禍の前だったんで、やっぱりその会社さんに行ってこうマイク持って喋るみたいなことがほとんどだったんですけど、まあ今回はですね、こう、まあ、まさに今こういう感じでオンラインで、まあ、ビデオ通話というか画面共有をして、僕は喋るみたいな感じでだったら、でも日頃のこの僕が今いる部屋で日頃の仕事かこうできるいろんなものがやりやすい状況 でだからこういう雑談配信をしているのと同じですよね。配信先が変わるだけっていうだけなんで、でやらせていただいて、まあすっごく僕自身は、まあ、その会社さんに行く時間もかからず、準備とか、ね、出かけてその移動する時間とかもかからずで、画面共有もパッパッパッパスライドを見せるだけですし、でまあ別に正直まあちょっとツールというかその使ったツールの関係で僕のその画面共有をすると僕話しての僕のその映像が映らないんですよ、受講してるくださってる方々に。っていうのもあって、なんで、まあ、その受講してくださってる方々の顔は正直見えるんですけど、まあ別に見えてたからといってあんまり関係ないなと思って、で基本的になんか質問とかがあったらまた別のそのチャットの方に書き込んでくださいみたいな感じでやってですね、まあだからやらせていただいて、まあなんか僕は直接そのアンケートを僕は取ってるわけじゃないというか、終わった後の評価を僕は受けてるわけじゃないんですけど、その間に入ってくれてる方とか会社の方に曰く、まあなんかいいものだったっていういい評価を得たいただいたようなので、まあそれはありがたかったかなと思いながらですね、まあただやっぱり10時間でウェブマーケティングを話すっていうのはなかなかやっぱ時間がきついなっていうのが、なのでまあ なんですか、入門とはしたんですけども、ほぼほぼ概要、個人僕的に概要だなっていう、もう全体像はこういうもんですよと、でまあこういう大事なところはこういうものがあってみたいな、でこういうところではこういうのが大事ですよっていう、まあね、全体像をもう知ってもらって、であとその各々興味があるところとか仕事とかそういうところで必要なところはそれぞれこう深掘りをしていってくださいみたいな感じ、まあ、でもまあ全体像は知ってるっていうのは僕は大事なことだとは思ってるんですけど、まあ、なのでほぼまあ概要かなっていう感じですね。だから話したこととしては、まあウェブマーケティングとは何ぞやっていうところと、例えばウェブサイトの運用管理みたいなところととか、SEO とかウェブ広告の話とか、ソーシャルメディアの話とか、あとはあとはまあメールマーケティングとか、まあ、だからちょっとまあデジタルマーケティングみたいなところも入りつつですね。あとはまあ法律の話とかツールの話とかっていうので、まあお話をさせていただいたっていう、まあこれは正直オンライン講座にもしようと思ってるので、まあ今年出せるかどうかちょっとわからないですが、まあなるべく年内にはその ウェブマーケティング入門みたいな講座を作りたいなと思ってます。ただ今回の研修でも10時間みっちりだったので、これをちょっと話しながらいろいろここはこういう情報を追加した方がいいかなとか、ここもうちょっとなんかまとめられるなとか、スマートにこう説明したいなみたいなところがちょこちょこあったんで、そういうのをちょっと修正というか改善して、まあでもね10時間ぐらいに収めたいなっていうところなんですけど、それだけだとなっていう、10時間だけだと全部は伝えきれないなみたいないう感じは、でもまあなるべくっていうところですね。はい、っていうことでございました。まあなので、まあ基本はあんまり受けておりません。あんまり僕は積極的にやってるわけ、まあお声掛けいただければっていう感じでございます。で、まあそのウェブマーケティングのその、まあ、研修というかお話をさせていただくにあたって、まあいろいろその、ね、スライド作ったりとかなんだやってる時に、まあやっぱこういうのってなんていうんですかね、理解が深まっていいなっていうのは僕もつくづく思うんですよね。やっぱりこう何か学んで、まあ、それを実践するっていうのも一ついいことなんですけど、やっぱりそのことについて理解が深まるというかのはやっぱり誰かにその話を説明するみたいな、伝えようとすると理解とかぐっと深まるなっていうのは本当にあって、で今回もそのスライド作りながら、正直もう去年ぐらいからなんかウェブマーケティングのその入門講座みたいなのはっていう話は出てあったんですけど、僕の中でいまいちピンときてなくて、別にでもそんななんか話すことないよなみたいな、いやみたいな、ほんと一言二言で、いやウェブマーケティングってもうこれに尽きるみたいな感じだったんですよ。だからピンとこないな。でもそんな時にいいこと、ありがたいことにお話をいただいて、でスライド作ったりこう、まあ、一連のまた作業をしてですね、講座を作るような作業をして、いろいろ考えていくと、いろいろこう、ああそうだなこうだなとか、ああだなとかってこう理解が深まり、でその中で、まあ、小手先 の、 その手法っていう、今2つ目のお話ですけど、小手先の手法も必要だよねっていうところで、まあ、小手先の手法をどう扱おうかなっていうのがあって、まあ、正直その、まあ、じゃあ小手先の手法ってなんだっていうところをもうちょっとやっぱ自分の中でもこうちゃんとこう伝えられる、説明できるように定義づけをするというか、したですよ今回で、まあ、僕も雑談の中で小手先はあんまりそればっかりになるとみたいな話をしてたんですけど、まあ、基本的にそのスタンスは変わらなくて、やっぱり大事な、その今回はその木で例に例えて、まあ、幹のところがやっぱ大事な本質的なところだって、根本的なところ でその先に枝があって葉っぱがあってと、でその葉っぱのところが小手先の手法ですよねと、でやっぱ小手先の手法っていうのは葉っぱが、もしね、季節が変わるごとにこう色づいて、こう葉っぱが落ちて枯れてみたいな、でまた次のシーズンが来ると葉っぱの芽が出てきてみたいな感じでこうね、いろいろこう変わるとっていうので、まあ、やっぱり小手先ってそうだよなと思ってて、であとはそれぞれの枝に葉っぱがついてるんで、まあ、他の枝の葉っぱではないっていうことで、その一つの小手先の手法っていうのは他のところでは応用できない、もう本当その枝についてる葉っぱの話っていう感じ。だから例えば SEO だったら SEO の小手先の手法っていろいろあるんですけど、SNS も、まあ、ソーシャルメディアもそうだし、広告もそうだし、ウェブサイトのもう本当小手先の手法っていっぱいある。でもなんかそのかそうやって考えていく中で、まあ、そんなになんかあんまり小手先の手法っていうのを悪者にしすぎるのも良くないなと思って、で実際その小手先の手法も必要じゃないですか。ただ必要なんだけど、そればっかりやっちゃってるといつまでたってもそのなんていうんですかね、変化を永遠と追い続けなきゃいけないみたいな。だから SEO で言えばその小手先の手法でいろいろありますよね。なんかね、 最近だったら、ね、まあなんか文字数うんぬんとか別にそんな関係ないだろうと思い、僕は思うんですよ。ね、文字数がうんぬんだとか、いや関係ないとは思うんですけどね。なんかとにかく情報が多い方がいいとか。で、僕はそうじゃないんじゃないかなと思ってるんです。で、実際僕のクライアントのところで SEO を見てるところは、そうじゃないよねっていうのがちゃんと実証できてるんですけど、まあ世間一般的にというか、なんかまあそういうふうに思われちゃってるところもあったりして、だからそういう小手先ってなんかすごく人によって変わるし、こう表面的なところなんですよ。だからでそういうのってそれにこう注目しすぎちゃったりするととか、あとこれはこういうもそのこれは小手先の手法なんだみたいな認識を持たずにやってると、いつまでも振り回され続けるわけじゃないですか。でもその本質的なところが抑えられていれば、ちょっとやり方が変わっただけっていう、だからあんまりこうなんていうんですかね、右に左にこう荒波の中でこう揺れなくて済むって、ここ安定できるっていうかね、そういうものだと僕は思ってるんですね。ただまあ小手先もじゃあなくていいかっていうと、そういうわけでもないみたいな。で、まあ、例えばもう本当分かりやすいので、例えば YouTube の動画であれば、例えばサムネイル大事ですよねとか、タイトル大事ですよねとか、あとはね、なんかちゃんとさ最後まで見てもらえるような、その視聴者維持率みたいなのをどう作るか、確保するかとか、そういう話って、まあ、サムネイルの話とかもそうですけど、そういうのってじゃあ今度それ TikTok で同じことが言えるかっていうと、そういうわけじゃなくて、 TikTok には TikTok の小手先の手法がそのおのあってみたいな、ね、でもそれがじゃあやらなくていいかっていうと、まあ、やる必要はあると思うんですよね。絶対やらなきゃいけないかっていうと、まあそれはまたあれですけど、だからそのいいコンテンツがあっても、そのコンテンツをより届けやすくするために、なんていうんですかね、そのうまく使う必要性はあって、ただいいコンテンツをポンとウェブ上にどっか置いといて、じゃあそれでその内容はいいから、じゃあそれでいいかっていうと、それちょっとね、それを今度ちゃんと届けるっていうところとかね、こうそれぞれのプラットフォームに合わせてやり方がある、手法がある、でそれがやっぱ小手先の手法。千田さんが、小手先の手法は変動するし安定しないですね。しかしその荒波をうまく利用できれば楽しくなりますね。そうなんですよね。そういうことなんですよね。ただあまりにもその小手先ばっかりやっちゃってる人とか、小手先のことしか考えが及ばない人とかもやっぱ結構いて、そういう人たちってやっぱりもうすぐに成果が欲しいとか、目先の利益ばっかり考えてるんで、だから安定しないんですよね。だからSEO とかでもそうだし、ソーシャルメディアとかもそうだし、ちょっと仕様が変わっただけで大きく影響を受けちゃったりとか、いつもなんかああだこうだわーわーわーわー騒いでる、なんかガンバみたいな感じで他見てるんですけど大変ですねみたいな感じで見てるんですけどね、だからまあでもそれはなんていうんですか、そうなっちゃダメだと思うんですよね。ただそれはうまく使うべきだと、もう今ね、千田さんおっしゃったようにうまく利用しなきゃいけないというか、うまく使わなきゃいけないので、でうまく使うことによって、そのなんていうんですかね、まあ1が5になるとか10になるみたいな結果になると思うんですよね。だからまあ小手先も小手先でちゃんと必要だなっていうところはありますね。ちょっとなんかあれコメント欄が、っていうふうに思ってるところでございます。だからまあまあまあ、これも、もうなんか僕ももうちょっとなんかこううまく表現できるような、こう自分の中のにあるまだこうなんですか、表現化できてない、まあ、言語化っていうとなんか僕ちょっとって思うんですけど、まあまあいわゆる言語ができてないって言う人もいると思うんですけど、ま まあ、そういうところがもうちょっとうまく自分の中ですっきりこう腹落ちするというかいう形がなんかもろもろできたらなと思いながら、考えているところであります。はい。で、まあ、3つ目はですね、もうなんかもう愚痴っていうか愚痴です。僕の理解不足は低評価あるあるっていうことで、まあユーデミとかね、僕もオンライン講座出してますけど、そういう中でもその低評価、まあ、低評価されることが、僕はなんか別に、まあ、雑談でもよく言ってますけど、なんか悪いことじゃなくて、その僕は基本的に批判を受ける、批判っていうのはこう、まあ、もちろんそのね、毎回言いますけど、そのちゃんとね、未来をちゃんと見えてて、そのより良いっていう、より良いところに行こうとする、目的っていう、目標点が同じであれば、全然批判って、ウェルカムなんですよ。っていうか、まあ、なんか多分大学で研究してる 人たちとか、もうなんか前にもそんな話したと思うんですけど、批判って必要だよねっていう。それによって理解が深まったりとか、より精度が上がって洗練されていくみたいなところあると思うんですよね、僕も。で、なのでこうネガティブというか、批評と言いますか、低評価っていうのは、ここはちゃんとした理由があれば大歓迎。ただやっぱり、まあ、毎回言いますけど、そのなぜ低評価されてるかがよく分かんないようなもの、ただ、ユーデミだったら星5つで評価されて、でプラスコメントが書けたりするんですけど、星だけでついてるものって何に対しての低評価かよく分かんないじゃないですか。例えば僕の喋り方かもしれないし、内容かもしれないし、あるいは僕の声とかね、人柄に対してなんか嫌だって思ってるかもしれないし、内容が間違ってるとかもそうかもしれないし、あるいはこう自分が期待をしてたものではなかった、その内容がですね、期待するものとは違ってたっていうので低評価かもしれない。でも何かがわからないんで、そういうのはまあ正直僕は全然気にしてないというか、ああそう低評価ついたなぐらいなんですね。だからまあコメントが書いてあれば、何について、その人が、まあ満足をしてないのかとか不満に思ってるのかっていうのが分かるので、まだコメントが書かれてる方が僕は自分にとってはありがたい、有益な、それこそものなんですけど、ただそういうコメントでこうブチ切れてる人っていうか、とにかく不満がありますみたいな、なんかちょっともう満足してないみたいな、怒ってる人たちって、往々にしてこの理解不足、まあ、こう前も話したと思うんですけど、まあ、分かりやすい例で言うと、Amazon の本とかでもあると思う、本とかね、のレビューでもあると思うんですけど、その入門とか初めてのって書いてあるのに、内容が初歩的でしたとかって言って低評価つける人いるじゃないですか。そういうことなんですよその理解不足って、いや入門って書いてあるじゃないですか、初めてのって書いてあるじゃん、いやそりゃ内容は初歩的ですよ、だって入門ですからみたいなでそういうところ読み間違えちゃってるというか、理解できてない人とか、だからこの間もなんか、それ僕はなんか、いやどうしようもないなって思ったの、僕はもうどうしようもないなって思ったのは、そのユーデミの講座で、なんて書いてあったのかな、その得意不得意みたいなので、いろんな人から学ばなきゃダメなんですねみたいなことが書かれてて、いやそれは、いやまあ得意不得意あると思うんですよ、いろんなね講師の人たち、喋ってる人たちがいるんで、僕にも当然得意不得意はあるんですけど、そのテーマによ合わせて内容を作ってるわけじゃないですか。だからその例えばウェブサイトであっても、そのウェブサイトのデザインについての、講座というかコースであれば、それは当然デザインの話をするわけです。それ以外の話はしないですよね。だってデザインのコースだから。で、その時に、あ、この人はデザインが得意なんだっていうのは、ちょっと僕は理解としては浅はかなのかなと思うんですよ。あくまでそのコースが デザイナーだけであって、ね、その人は別にライティングもできるし、文章を書けるし、制作もできるし、コーディングもできるし、ね、HTML、CSS、PHP、ね、JavaScript とかできる人であったとしても、そのコースがデザインを扱うっていうコースだったらデザインのことしか話にはしないわけじゃないですか。だからそこでそのコメントとかでそういう風に書いちゃうのは、まあ僕としてはもうそれ以上と、そうですかみたいな感じで、でそのコメント書いちゃってる人が多分ご自身で分かってやってるのか分かってないのか分かんないですけど、そういうこうなんか自分はあんまりそういうの理解できない、そこまで読み解けなかったですとか理解できてませんでしたみたいなのを自分で言っちゃってるよなっていうのもちょっと思ったりしてですね。で、ああ吉尾さん、そうなんですよね、吉尾さんが今読んでないのか潰しに来てるだけだよって、まあ、そうなんだとは思うんですけどね。千田さんもそういう理解不足の人は必ずいますねっていうねコメントいただいてるんですけど、いや本当そうなんですよね。で、このクライアントでその、まあ、特にやっぱ B2C は多いですね。 B2B はあんまりなんか、どうなのかな、まああんまりっていうか、まあオンライン講座だとどうなのかなって感じはしますけど、だから今日も見たのかな、僕の入門講座 SEO だったかなんかに一般論しかありませんって書いてあって、でも一般論以外を入門講座で話せとみたいなね、まあ具体例にしてもその例えば、不動産業のための SEO 講座って言ってて不動産業のウェブサイトとか SEO について話してなかったらそれはダメだと思うんですけど、別に僕は特定絞ってないわけですよね。初めての SEO 対策っていう話をしてるんで、そうするとじゃあ具体例を出せって言われても、いやその知ってます業種の多さみたいなそれ本当に見ますねみたいな、いいですよ出してもいいんですけど、それ絶対見てくださいよみたいな、自分の関係ないね、業種のところ見ないじゃないですかみたいな、そこのそういう具体例とか、まあ、一般論の逆だと、まあ、特殊な例みたいなのを出して、それいりますみたいな、僕だったら全然いらないんですよね。一般入門講座とか初めてのだったら、もう逆にその特殊な例を言われてもそれ役に立たない、参考にならないじゃないですか、特殊例を言われてもだなぁと思ったりするんですけど、まあ、だからあと、今ちょっと言いかけたその EC とかも本当あるあるなんですよね。ブチギレクレーマーみたいな人たちって読んでないんですよ、商品の説明のところとかで。なんかまあ例えば保険の説明みたいな感じで、もうわざわざ読みづらく小さくしたりとか書いてなくて、もうこっちやってる側も分かるわけじゃないですか、ね、EC だから会社側としても、ここはちゃんと伝えとかないとそのクレームにつながるぞみたいな。例えば、訳あり商品を安く売りますみたいな時って訳ありですよっていうのをちゃんと伝えとかないと、それ当然買った人がそこを知らないってなっちゃうと、知らずに買っちゃったってなると、それ当然クレームになっちゃうんですよね。そういうことは販売してる側としても余計なその対応コストみたいなのがかかっちゃうから、ちゃんと伝えるべきなことはちゃんともうなるべく最初にっていうか絶対最初に書いてあるわけですよ。で商品のタイトルとかにも書いてあるし、この書ね、訳ありって書いてあって、で説明欄のところにもちゃんとこう目立つ感じで、この商品は訳あり商品ですと、でそういうのをご了承の上で必ずご購入くださいねみたいな風にしてるんですよ。だから基本的にはそういうクレームってないんですよね。買ったけどこんなんだったみたいなクレームってないんですけど、たまに本当に100人に1人いるかいないかぐらいの感じでブチギレてなんかこう連絡をしてくる人がいるんですけど、そういう人って読んでないんですよ、全然読んでないんですよ商品を。その商品について理解が足りてないというか、まあ、何て言うんですかね、もう先ほどのね吉尾さんのコメント見たら読んでないんですよね、ちゃんと読んでないんだから。で 大体そういうのでこう損する人って読んでないですよね。損しない人っていうか、ちゃんとそういうことでこう損を被らない人ってちゃんと読んでるんじゃないかなと思うんですけど、ちゃんと読んでちゃんと理解した上で買ってるから、まあ許容範囲内っていうか、でそれ共有できないからブチ切れちゃうんで、いやほんとあるあるなんですよね。だからこれって僕、なんか雑談でも話したと思うんですけど、前にその百貨店の催事企画の会社で、いろんな、例えばイタリアンフェアとか、そのハワイアンフェアとか、なんかいろんなのをやってたんですよね、百貨店で。そういうの企画でその催事をやってたんですけど、そこでもそうだったんですよね。まあ客層の話もしたと思うんですけど、まあ、それと同じくその商品を買ってからなんか、まあ普通に何て言うのかな、ちゃんと読んでる人たちって冷静なんですよ。冷静なクレーマーみたいな。で冷静なクレーマーって別に問題なくて、ちゃんと冷静に把握をした上でここがこうだったんで、例えば返金してほしいとか返品したいとか交換したいとかっていうのを冷静なんですよ。だから感情的になってないからすごく対応もスムーズだし別に問題ないんですけど、もう感情的にブチ切れちゃってる人たちってもうね、そうなんですよ。本当に本当あるあるなんですよね。これこういう商品ですよっていう風に言ってるのに聞いてなかったみたいな、いやこういう商品ですよって、こんなデカデカとポップ貼ってあるじゃないですかとかそもそもそれがこの商品のテーマですけどみたいな、こういう商品ですよっていうの、それがその商品のコンセプトだったりするのに、でそれは分からずになんで買っちゃったのみたいなのが人ほど感情的にブチ切れるんですよ。本当にね、こうあるあるで困ったもんだなって。でだからその百貨店の時もそうですし CC でもそうですけど、でもやっぱりこう販売してる側としてはそういうのも相手にしなきゃいけないとか、ちゃんと対応しなきゃいけないじゃないですか。まだほんと接客業って大変だなっていう、もうなんかぶっちゃけほんとそういうのも大変だわっていうのは思いますね。吉野さんが、コメントで、文化センターにブレイクダンスを習いに来たおばさんが、さあこれで私はすぐ踊れると思っていると同じなんだ、イコール感情的にブチ切れる人。いやそうですよね。いやほんとそんな感じですよね。ほんとに、あー なんですかね。あ、吉野さんが、時短料理本を買ってきて下ごしらえをせずにやってみて時間かかったと文句言う。ああそんな感じですよね。ほんともう分かる、ほんとそんな感じですよね。いやーほんとに何なんですかね。もういやなんかこれちょっと、あーもう30分過ぎちゃったけど、この間堀江貴文さん、堀江門さんですね、堀江さんがあのニュースピックの動画で話してたんですよ。最近はとにかくその文章を読める人がいないっていうので、もう伝わらないんだみたいなのを言ってて、もう今は本当にみんな文章が読めないみたいな。だから僕もよく言ってる読解力がないっていう、本当思うんですよね。ツイッターとか SNS 見てても本当読解力ないなみたいな。表面的に文字は読めるんですよね。文章は読めるっていうか、それ日本語として読めるんですけど、そのなぜ本当読解力なんですよね。その昔、いや小学校でもやった、この作者はなぜこういう文章を書いたんでしょうみたいな、作者の思いはとか、そういうところもいけないというか、本当もう書いてある文章通りの意味しか分かんないんですよね。っていうのをなんか堀江さんがもうなんか嘆いている動画で嘆いてて、 わかるわーと思いながら見てたんですけど、吉尾さん、つまり自分に根も幹もないことが分かってない。あー、そうですね。千田さんがストレス発散の材料か、かっこ笑で、吉尾さんがそういうこと。そうなんですよね。そう、前もあったんですけど、まあ、それはまたちょっと違いますけど、そのクライアント先でちょうど僕がその会社に行ってる時で、なんかすごいブチギレてるお客さんからの、その問い合わせの電話が来たみたいになってて、で、まあ、そのいつも対応してる人がもうすごく怒ってますみたいな感じで言ってて、でその会社のちょっと役職が上の人が対応したら、まあ、結局その人はその商品とかの不満もあったんだけども、やっぱりその別に起こってることがあって、日頃の生活の分とか、あとはその、まあ、クライアントのその会社さんで、その前になんかすごくその人曰くその対応がなんかずさんだったというか、すごくないがしろにされたっていう印象を持ってたらしくて、でそれが今回のことと重なってまた爆発しちゃったとか、でそういうその人の生活のいろんなのが爆発しちゃ重なって爆発しちゃったって言ってみたいだよって言うんで、まあ、最終的にそのなんていうんですか、その人の日々の生活の話をうんうんって聞いてあげたら、ありがとうって言われてその一件は収まったっていうね。だからその人のね、その時の、まあ、商品だけじゃなく、その時のなんていうんですかね、状況というかね、まあ、そういうのも時には降りかかってきちゃうという、まあ、ことありますね。はい、というわけで、まあ終始愚痴みたいな話になってしまいましたが、まあね、そういうあの EC サイトとかね、そういう接客業やってる方はまああるあるだと思いますんで、そういうことは、まあ、そういうこともあるなということで、まあ、まあ気にしないのが一番だなと僕は思うんですけど、言ってるお前が気にして愚痴ってるんじゃないかみたいなね、はい、まあまあまあ、そんなわけで今日も30分もう40分近くなっちゃいましたので、これで終わりにしたいと思います。第290回ですね。300回まであと10回と、まあ、特別、毎回言いますが300回も別に特別なことはしませんございます。はい、というわけで、まあ、また来週皆さん、梅雨来てますんで、梅雨来てるって言っていいのか分かんないですけど、なんか天気はいまいちパッとしませんので、皆さんお体ご自愛いただければなと思います。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さようなら。